出エジプト記の25章です、今日のところはですね、この幕屋ですね、幕屋を作るとき、その中心にあるですね、証の箱の内部の状態が書いてあるわけで、ここのところはですね、新約聖書にあってもずっとですね、非常に重要な意味がここからつながっているんですね。このことだけちょっとこう表面的に見たらですね、今の私たちは全く関係のないようなですね、なんか箱を持ってきてですね、このいろんなものを、アカシア材、ヤギの毛、銅鉱と全然今と関係がないしですね、ケルビミとか何とか言っても、これもまた全然関係がない。大昔のこの出エジプトっていうのは、大体モーセの時期は今から3000数百年も前ということですから、そういう非常に昔のですね、ユダヤ人の宗教の何か関係したことであって、私たちに全く関係ないように見えると思います。これは初めてこういう読む時にはみんなそういう感じがするんじゃないかと思いますが、聖書っていうのはそこが不思議なところで、関係がないように見えるのがですね、今の私たちにも深い関わりがあるということになるんですね。それで、まずですね、そういう非常に重要なものを作るときに、一人一人の捧げ物によってですね、作るということがあるんですね。強制的に借り集めるということと違ってですね、これは初めのところに書いてあります。25章の2節のところにですね、神様に関わる一番大切なことは、強制的にしても全く意味がないということは、ずっと初めから書いてあることです。この世の仕事は大体の一種の強制ですね。仕事、勤務時間が非常に長いと、よく問題になった観光庁ですね、国の観光庁なんか夜中過ぎまでですね、してる人がいろいろと、どうしてそんなふうなことになるのか、非常に不思議な気がしますけれども、そういうようなことでですね、一般の仕事でもですね、5時に終わってさっと帰れるなんてほとんどないわけですね。そういうことでですね、しぶしぶ仕方なしに誰でもですね、ほとんどの人はその長い仕事をやってるはずなんです。仕方なしですね、自発的に喜んで、仕事をどうとする人は、本当に少ないだろうと思います。けど神様のことに関わる仕事というのはですね、この世にあるように一人一人が進んで心から捧げようとすることでなければ、神様の国のための仕事はできないということは、はっきり書かれてあることですね。それはちょっと考えても分かることです。神様の国っていうのは愛とか真実とかなんですから、嫌だなと思ってするようなことはですね、表面的に喜んでしているように見せるっていうことは全く嘘ですから、真実に全く反することなわけです。そういうことでですね、神様の真実あるいは愛ということにふさわしいということになれば、神様のへの愛と真実を持って、関わると、仕事に関わるということなんですね。そういうふうにこのこともですね、今の私たちに深い関わりがあるわけです。一人一人が進んで心から言えば喜んで捧げようとする、それによってこの一番大事なものが作られていくということなんですね。この幕屋の一番大事なもの、上の人がですね、自分で考えて一番良い材料を考えてですね、そして強制的に集める、そういうことではないということなんですね。どこの国でもですね、このトップ支配者っていうものがですね、命じてですね、そして、あの万里の長城、中国のですね、万里の長城、長城って言って城ではなくて、あれ兵ですよね。あの城という漢字はもともと土がなると書いてあるようですね、土がなる、土で作ったものという意味であってですね、日本のように天守閣が持ったようお城を意味するのではなかったんですね。本来のあの中国の漢字城というのは兵なわけです。それに私も昔、長城なんて長い城があるかって、もそうじゃ、ただの兵があるだけですね。本来それがそうです。ああいうこともですね、あの非常に偏僻なところにですね、人々が喜んでいくはずがないわけですね。非常に無理やり生かしてたわけです。そして重い材料を持って行かせてですね、あの長大なものをですね、日本の端から端までようなすごい長距離をするって非常に過酷な苦しい強制労働だったと思います。これは大阪城でもすごい巨大な石、 機械がなかった、クレーンもなかったのに、どうしてあんな巨大な石をですね、据え付けたのか。それはもう本当にですね、苦しい、さまざまなことがですね、あったはずです。そういうふうに、大体権力者ってのはみんなそういうことでですね、人が死んだってこんなもの平気なわけですね。喜んでするようなことは全然関係ないわけです。けど聖書においてはそういうふうにですね、強制的にしたところで神の国には関わらないということがこういうふうに基本にあるということがわかります。それでですね、こうしたことをちょっとですね、他のところでもちょっと見ておきましょうかね。第二コリントという新約聖書のところ一箇所だったぐらいですね。ちょっと見てくださいね。第二コリント8章9章ということですが、ですね、第2コリントの8章の12節ですから334ページですね。第2コリントの8章の12というところですね。334ここでですね、進んで行う気持ちがあれば、持っていないものが神に受け入れるじゃなくて、持っているものに応じて神に受け入れられるっていうところがあります。これはですね、自分はこういう能力を持っていないからそんなんしてもダメだじゃなくて、それぞれが与えられた能力をさせ出せば、神様がそれを使ってくださる、受け入れてくださるということなんですね。進んで差し出せるもの。だからそれぞれがですね、時間でもお金でも物でもですね、喜んで進んで差し出せるものを差したらいい。お金がないから差し出せないんではない。少しでもですね、例えば100円だったら誰でもあるわけです。神様に捧げるときに10万円っていうのは捧げられない。だけど100円ならですね、これも誰でも差し出せる。まあ、そういうふうに本当になければあるものを心から捧げたらいいと。時間も忙しいとか言ってもですね、わずか10分の時間をですね、誰かに電話をしてちょっと安否を聞こえるからないよことはありえないはずですね。まあそういうようにですね、誰でもが何かを与えられているから、それをあるものを喜んで進んで捧げると受け入れられると、まあこういった考え方もですね、そうなんですね。無理してですね、それから自分が喜んで捧げられるものを絶えず捧げていくという、まあ、そういったことなんですね。まあ、他にもありますが、この一つだけをちょっと見ておきますね。はい、それからもう一つですね、ここのところで大切なことはこの8節ですね。元のところに出エジプト記に戻りますが、この8節も新約聖書にそのままつながっているところなんです。どういうことかといえば、この聖なる場所を作る、それは、まあ、宗教というのはなんとなく儀式的なことが多いですよね。形だけ、すると、お参りをするとかですね、死んだ時でも形だけですね、そういうふうにすると、例えばよくテレビで事故と話死んだら手を合わせる姿を必ずというふうにテレビを映し出すわけです。手を合わせて死んだ人に手を合わせていて何を思ってるんだろう。何のために手を合わせるのか。そんなことは考えたことないですね。なんとなく手を合わせだ。手を合わせて何の意味があるのか。っていうふうなことは学校でも全くそういうことは考えることもしないんですね。なんとなくそれに手を合わせて拝んだったらいいんだと。だ経験そうに見えるというようなことだけですね。まあ、そういうような形だけをしておいたらいいということが非常に多いはずです。学校でも卒業式の時に日の丸に向かってお辞儀をすると。しかも何のためにするのか。そういうようなですね、本当に形だけをこしらえるということはもう非常にたくさん見られることですが、ここではですね、聖なる場所、この神の箱を作るって言ってもですね、それは非常に大事な意味があると。それは彼らの中に住むというその象徴なんです。っていうわけです。 人間の中に神が住んでくださるという目に見える象徴としてですね、この神の箱を作るということなんです。このことがですね、今言ったように新約聖書にずっとつながっていくので、私たちの間、また私たちの心の中に何が住むかっていうのは、これは決定的に大事なことなんですよね。私たちの例えば家族家庭の中にも、何かもしですね、悪いもの、悪魔みたいなのが住んだら、これは家族同士がもうめちゃくちゃに壊れてしまう、分裂がする。そういうようにですね、あったら本当に家族全体が大変なことになりますよね。家族の誰かが大きな犯罪を犯したりですね、すると家族全体がもろに受けるわけです。この前の大分のああいう教員の職にしてもですね、ああいうことをすればその家族全体が、自分自身も本人になった先生をしても知らないと。で、自分の周りでですね、そういう教育委員会だとか親とかがいろいろしてですね、そして何にも自分そのものは悪いことしてないのをやめなきゃならないと、非常にその悔しいというか悲しい苦しい気持ちだろうと思いますが、そういうふうに何か悪の力が入り込んだらですね、死んだら全体が、周りがそれによって悪い影響をバッと及ぼされるわけですよね。そういうことで、老いただけでなくて、そんなことはたくさん、教員の世界だけでなくて、たくさん ある会社でもどこでもですね、あるはずのことなんですけども、そういうようなことでですね、何が住むかっていうことなんです。そこでこれはですね、神様が彼らの間に住むということなんですね。こういうような集まり、宗教の世界でもいろいろな事件が起こったりします。それは初めは小さい規模の時はそれほど出なかった。だんだん大きくなると、お金とか支配権力とか権力欲とか、そういういわばサタン的なものがはまり込むということで、昔からですね、大きな教団になったりすると、だんだんだんだんこういうふうに不可解なことが生じてくるということなんです。それはこう真実なものでは別のものがここに住み込むということですね。巨大なお金や権力ができてくるんだから。そういうようなことがありますので、私たちの心の中にもですね、悪いものが進んだら、どんなに教育を受けても、その受けたことを悪い方に使ってしまう。戦前の日本も、日本全体の中に言えば悪い力が住み込んでしまったから、日本人全体があの侵略戦争ということでまっしぐらに向かっていってしまったということですね。そういうことですから、この個人心の中とか、あるいはこういう集まりとか、あるいは会社や組織、また国全体、そういった何が住むのかということが、そういう本当に大事な問題になってくるということです。それで聖書はですね、一番真実なお方、愛のお方が住むという目に見える印をですね、ここに置いたということなんです。そのことはですね、他の箇所でもちょっと、あちこちにあるんですけど、一部だけ見ておきたいと思いますね。ここのところは新約聖書の中でですね、今のコリントのところに近いところにもありますので、第二コリントですね、6のところです。第二コリント6の16というところですね。332ページ、第2コリント6の16の332ページというところですね。ここでもですね、私たちがこれ集まりっていうことなんですね。こうしたキリストを信じる集まりを、この私たち全体が生ける神の神殿だと。だから私たちは彼らの間、私、神様はそういう人々の間に住むですね。昔は目に見える神殿を、大きな巨大な神殿を作った。で、神の箱を置いた。 けど新約聖書以降はこの目に見えない集まりの中に集まりそのものがイエス氏の神殿であるし一人一人の個人もまた神殿であるその両方のことが言われておるんですね。神の宮、神が住む宮、まあ、神殿というかですね、それは集まりがあり、個人もそうだと言います。私は彼らの間に住むのだと。まあ、そういうことでですね、こういうふうな引用もあるということですが、その他にイエスご自身が言われたところも一つだけ挙げておくことにしますと、イエスご自身がそのように言われた箇所は、すでに学んだところですが、ルカの17章ですね。ルカの17章の、21のところです。ルカの福音書17章ということで、143ページですね。ここの箇所がとても有名な箇所ですね。新約聖書143ページ、ルカの福音書17章の21、神の国はここにある、あそこにあると言えるないとか言って、実に神の国はあなた方の間、ただ中とも訳されたりしますが、あなた方が生きている、あなた方集まるそのただ中にある。神様のご支配っていうのはあるところだけではなくてですね、実は神様のご支配、神様の支配の及んでいる国っていうのはただ中にはあると。まあ、そういうふうにですね、神様の目的っていうのはいつも私たちのただ中に住んでくださるという、そういうことだったんですね。そういうことを旧約聖書ではこの目に見える形でこのように神殿を作り、神の箱ですね、神の箱を作ったわけなんです。はい、それでまあ元のところに帰ります。はい、そういうことで、神の箱もですね、人々の間に住むためだっていうので、神様が住んでくださったらですね、私たちの心もだんだんと当然良くなってくるだろうということですね。生まれつきはあまり関係なくなってくるわけです。この世では大概生まれつきっていうことは非常に問題とされて、才能、能力っていう数えられるもの、点数とかですね、成績、これは生まれつきっていうことは非常に多いわけですけども、一番大切なことは神様が住んでくださらないと始まらない。だからみんな同じ出発点なんですね。神様を住んでいなければ成績や人のそれを悪用するということです。得意になって他のできない人を見下すということが起こって悪の種をまいていくことにもつながるということなんですね。はい、それから次ですね、この具体的に鴨の箱、神の箱ということが実節以降で書いてありますが、このようなところは説明なしにはですね、あまりにも煩わしくて無関係だと、古代のなんかこう化石見えたことを書いてあるように思われるんですが、これは実は非常に重要なことがあるわけです。で、これはですね、どういうことかというと、この16節のところですね、16、17、これは神の言葉を入れた箱なんですね。この神の箱っていうのは何かというと、神の言葉を意思に刻んだもの、それを入れた箱なわけです。それが神殿の中心になったんですね。まあ、日本の神社でいうと御神体みたいなものですね。一番の中心というものが神の言葉。神の言葉って神様のご意志、お心の表れなんですよね。それが当然のことながら中心になっている。で、その時にですね、入れた箱のをですね、まあ、口内という焼酎の菌で、まあ、作るというようなことでですね、この17節に特に金、そのここで贖いの座と書いてありますが、実はこの言語は蓋という意味なんですね。覆う、蓋という意味なんです。それをですね、蓋というんではあまりにもそっけないということで、昔からですね、これは英語ではマーシーシートと というふうに訳されてきたわけです。憐れみの座。英語訳を見ていたらこれはすぐに分かる。ほとんど全てがマーシーシートとなっているんですね。この英語訳マーシーシートっていうのと日本語のこの非常に難しいあがないの座なんて全然漢字が違いますよね。英語訳でマーシーシートは非常によく分かる。マーシーっていうのは憐れみです。シートは誰でも知ってるんですね。シート座、憐れみの座というふうにほとんど全ての英語訳を訳してきたんですね。どうして憐れみの座というかというと、私たちの一番人間の根本問題である、正しい道が常に外れてしまうという、こういうこと、まあ、罪というわけですね。罪を清めてくださり、許してくださる場だから。それは一方的にくださるから、憐れみっていうわけですね。でその紙の箱のですね、蓋の部分のところで、そこでなされるという。でそこにですね、大祭司が血を、子羊の血を注ぐわけです。その蓋の部分。そういうのはですね、ちょっと分かりにくいようなことなんですけども、このマーシーですね、普通の箱なんですね、ここ。箱に、そしてこの両側にですね、翼を持ったものがおるわけです。これがケルンで、ここのところ、ここのところは金で黄金できているわけですね。でここに紙の言葉があるわけです。でそういうふうにですね、この両側にケルビムという翼を持ったものが金を置かれてある。で大体キリスト教、ユダヤ教っていうのは一切こういうふうに目に見えるような鳥とか渦を作らないんです。唯一の例外なんですね、これ。その点は仏教と比べたら非常に対照的ですね。仏教の場合もたくさん石の像とか銅像とかずっと前からたくさん作ってきたわけですね。まあ、キリスト教、ユダヤ教、イスラム教、この聖書から出た宗教っていうのは、この目に見えるものをするとうっかりそれが神様と勘違いするということでですね、そういう固定化した人間が作るものって人間以下のものにうっかりと神を勘違いするわけ。それでそういう人間は絶対に作れないものだということを表すために一切のこの像を、それで偶像、像を作らないということですね。まあ、そういうことで、モーセの像なんても古代から伝えられてこなかったわけです、本来は。で、ところがなぜ唯一の例外としてですね、このケルブミってここに書いてあった羽を張った天使みたいなものがここのところに置かれたのかということです。でここの座のところで神様が人々と出会うというんですね。でここのところでですね、血を注いで罪が許されるというわけです。で、罪が許されるところで神様と人間が出会うということなんですね。これはずっと続く真理になってきたわけです。そしてここで血を流すわけなんですね。この今日のところ読んだ最後のところですね、22節のところ、私の掟の箱、この紙の箱の上の一対のケルビの間、あがないの座、マーシーシートですが、そこから神様を望んでイスラエルの人々に命じることを語るというふうにですね、そこで出会う。このようにずっと昔からですね、神様と出会うのはなんとなく夢うつつとかですね、単なる目想とか悟りとかの中で会うんではなくてですね、自分たちが持っている一番汚れた何かをですね、まず清めていただいて初めて出会うということはずっと前からあるわけなんです。そういうことで前にも何度も繰り返してきたように礼拝の時にもですね、礼拝っていうのは神様に出会うためですね、人間と出会うためでなくて神様に出会うというその目的のために集まるのだから、私たちがですね、静まるときにも単なる座禅的な黙想をするんではなくて、私たちの犯した罪を覚えて、そして許してくださることを感謝する、十字架を見上げる、そして許してくださるということを信じて受け入れるわけですね。そうした上で、清められた上で神様と出会うと、 御言葉と出会うという、そういうことが今日までずっと続いておるということなんです。で、この贖いの座っていうものがですね、子羊の血を振りかけてですね、そこで会う贖い、それが新約聖書になるとですね、イエスご自身が神の言葉のいわば凝縮されたもの、神の言葉の結晶みたいなものですね、イエスご自身が血を流されたということで、この神の座がイエスキリストの十字架のイエスキリストになったわけです。で、現代の私たちとしてはですね、イエスキリスト十字架を仰ぐってそれなんですね。この旧約聖書のここの贖いの座にて罪を清められ許された、神と出会うということはイエス・キリストになって十字架になっていったわけです。で、基本的なそういうですね、この罪あるいは神様と出会うということは全く変わっていないわけなんです。そしてさっき言ったこの翼を持った者がそこでずっと見つめる中で出会うということなんですけれども、これはですね、この翼を持った者、これは特別にこの罪の贖いが一番大事なものでですね、そこだけにこういう翼を持った者をここに置いたということです。他はどんな場所でもこの目に見える鳥だとか動物だとか神様みたいな像とか偉大なモーシアブラハムの像を作るようなことで一切聖書で書いてないんですね。アブラハムは非常に偉大だから像を作りなさいということは全然書いてないわけです。こういうふうに特別な例外を設けたぐらい、この罪の許しというかですね、私たちみんなが持っている一番奥の奥の問題、それを除き去るということは大事だということなんですね。そうしてまた、ここではですね、そういうことを与える神が非常な力、能力を持っている。この神様はですね、自由自在にどこにでも行ける。魂の中でも世界の果てでもどこにでも行くことができるわけです。そのこととこのケルミとまた別の箇所ではつながりがあるわけなんですね。それをちょっと、見ておきます。ですね。詩編の中にあるんですけども。詩編の18の10から見てみます。詩編18の10というところですね。旧約聖書の847ページからの終わりですね。旧約聖書の847から848ページのところ、実質から見たらですね、神様は天を傾けて下り、雲ですね、濃い雲を足元に従え、そして次のところですね、ケルブっていうのはケルビムの単数形なんですね。ケルブが単数で、イームがつくとヘブライ語では複数になるんです。ケルビームは複数なんですね。二つ折ったらケルビームです。ケルブを飼って飛び、風の翼に乗っていかれる。こういうふうにですね、このケルブ、風の翼に乗っていく。神が非常な自由を持ってどこにでも行くことができるということを、こういう表現で表してやるわけですよね。神の完全な自由さ、万能ということですね。人間も本当にわずかしかいけない、すぐ近くにある人の心の中にも入っていけないし、心の中さ見れないと、 もう本当にわずかしかいけない制限だらけですけど、神様はどのようなところにでも入っていくことができるわけですね。一瞬にしていくことができるという、まあ、そういうことをここで象徴しているわけです。で、このだからケルブっていうものはですね、そういう神様の翼、完全な自由さ、どこにでも行くことができる、そういうことも表しておるし、また罪が許されると私たちもそういう神様の自由さを分かち与えられると、真理は自由にするっていうことありますよね。だから人間はそういうふうに非常に狭苦しいもんだけど、神様の自由の本質を与えられたら私たちもどこかですね、ある種の翼を与えられるということです。そしてどっか軽くなる、身軽になるしですね、遠くのことも思い浮かべることができる、遠くの人のことでもですね、祈りの中で会うことができるという、どっか翼、霊の翼のようなものも与えられるというところがあるんですね。そういうことで、まあ、神様は本当にできるから風の翼に乗って、こういうこともですね、風が吹いたらなんとなく風が吹いてるだけでなくって、イエス様も例えですね、聖霊は風のように吹くということで、ここのところもですね、神様は風の翼に乗って神様がですね、動いておられる、言っておられるんだと、まあ、そういうふうに何でもですね、神様と結びつけて受け取るという方が私たちにとっては霊的な利益になるわけですね。これは聖書の記者がそうだと、風の目に見えない翼に乗って神様が自由に動いておられるんだということですね。だからどこにでも風のように自由に動いておられるから、私たちも、私のところも来てください、主よ来てくださいっていうことでですね、その霊の風、神様の風が吹いてくるということも言えると思うんですね。まあ大体はそういうふうに、ここの塔でもですね、今はちょっとクールを開けてるか閉めてるんですけど、開けといたら風が入ってくるんですよね。大体閉めとった風が入ってくるのは当たり前の話だ。これは神様の風も同じですね。心の塔を閉めとったら入ってこない、開いておるほど意識的にですね、心して門を開きなさいありますが、心の戸を開いておりなさい、そうしたら吹いている神様の風は吹いてくるんだという、まあ、そういうことにもなるわけですよね。はい、そういうことで、このケルビムっていうものがですね、完全な自由さの象徴、そういうものを従えているということですね。この罪の贖いのところにその唯一のものとして置かれていたということです。で、こういう意味、私たちの現代の意味っていうのもそういうことですね。いつも私たちも罪をイエス様の十字架を仰いで、そこが私たちにとって贖いの座であるからということであるわけですね。そしてそこから神様とイエス様と語り合うことができるように道を作ってくださっておるわけです。その表現は非常に古い古代的な昔の表現ですけど、その本質は全く私たちが毎日必要としていることであるわけなんですね。はい、それでは今日のところはそこまでです。